恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。先週の月曜日の午前10時13分、皆さんはどこで何をしておられたでしょうか。私たち夫婦は能登町牛津のキャンプ場で開かれる聖会に、聖書協会の聖会に出席しようと車で出かけまして、会場に近いコンビニで昼食を買うために立ち寄っていました。突然なんだか船酔い状態のような足がよろめく感じがしまして、あれ、めまいかな、年だなと思っているところへコンビニの店長が事務室から飛び出してきまして、地震ですと大きな声で叫んだので、あ、そっちかとですね、少し安心をしたような気持ちだったんですが、車に乗り込んでニュースを聞いてみると、柏崎で震度6強、そして自分たちがいる能登町で震度5弱、キャンプ場に急ぎましたけども、皆さん動揺することもなく普通に正解を始めていまして、が始まりまして、感謝でございましたが、3月には能登で、そして中越地域は3年前に引き続いて再び大地震に見舞われてしまいました。ある方は以前の地震で家を潰され、やっとのことで建て替えた矢先にまた狙い撃ちをするかのように地震に襲われて家が壊れたと報じられていました。あまりにもつらい事柄に続けて遭遇しますと、さあ頑張ろうという、再び立ち上がろうという気力もなえて座り込んでしまいそうな私たちです。そんな時に私たちの心の中に頭をもたげてくる思いは、神様がおられるんだったらどうしてこんなことがという、そういう疑い、神様の愛や神様の存在すら疑わしくなって信仰のつまずきを覚える。しかし私たちが生かされているこの地球、この地球は地震があり、台風があり、津波があり、雪が、大雪が降り、大洪水があり、火山の噴火がある、さまざまな自然の災害のある、そういう星なのです。そこに神様が私たち人間を生きることができるようにと、空気を与え、豊かな自然を与え、食べ物を備え、水を備えてくださっているのです。この地球は本当に命の星、奇跡の星と呼ばれる本当に不思議な星。この星に生きる以上は、そうした自然災害を前にして人間が何という小さく弱い存在であるのかということを、そういったことを示されることも受け入れる必要があるんでしょうか。もしかすると人間が決しておごり高ぶり傲慢になることがないようにと、自らの弱さやまた無力さ、愚かさを、その小ささをいつでも思い出すようにと、このような星に私たち人間を置かれたことは神様の知恵、ご配慮なのかもしれません。またこの地上での人生は本当に一時的であり、不確かであり、揺れ動くものであることを経験させることによって、永遠に続く決して揺れ動くことのない天の御国へとの、御国への憧れを、また希望を与えようとされる神様の深いご計画なのかもしれません。しかしそうは言っても、現実に今被災をしておられる方々は本当につらいつらい状態にあるわけで、私たちもぜひ祈りと、またできる限りの救援活動によって支えるものでありたいと願うのです。 しかし私たちは神様の深いご計画や身思いをすぐに無視しまして、すぐに神様に拳を振り上げて、あなたが神だったらああしろこうしろと自分たちの思いをぶつけてしまう、そんな私たちです。今日の聖書箇所はそのような私たちの姿が浮き彫りにされている箇所です。一節、パリサイ人やサドカイ人たちが御そばに寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。パリサイ人、パリサイとは離れているとか分けられているという意味で、私たちこそ神様の掟を忠実に行い、神様の清さ正しさを生きているもの、神に従わず神の掟を無視して生きているような汚れた者たちとは、私たちは離れた者、分かたれた者、そう自負していたのがこのパリサイ人たち、非常に厳格に宗教的な生き方をしている人たち。一方サドカイ人というのは、その名前の由来は様々な説がありますが不明です。この人々はエルサレムの神殿で仕えている祭司の一族で、当時のユダヤ人の社会では上流階級に属して豊かな人々。そして神殿で祭司の仕事をしている宗教的な役割を果たしながら、彼らの現実は非常に天使の存在を信じず、死後の命を信じない、また復活などはあまりにも不合理だからと言って、信じない、実に合理的に物事を感じ、しよう。また復活を信じる、パリサイ人と、水と油のような関係なのです。全く立場が異なる。両派の人々、激しく攻撃を果たしながら、彼らの現実は非常に世俗的で、霊の存在や天使の存在、どちらの人々にとってもイエス・キリストという存在は目の上のたんこぶ、許しておくわけにはいかない、一刻も早く亡き者にしてしまいたい、そのような敵だったのです。ですからイエス様を共通の敵としているというところで、彼らは一致点を見出しましたので、今手と手を取り合ってイエス様のところにやってきて、何とかしてイエス様を落とし穴に落とし入れようとしているのです。イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。私たちは15章のところでずっとイエス様の力ある御業を見てきたところです。しかしパリサイ人サドカイ派の人たちもそんなイエス様の力ある御業については十分に見聞きしていたのですが、それでは不十分だというのです。例えば15章の30節31節をちょっと読んでみますと、すると大勢の人の群れが、足のなえた者、手足の不自由な者、盲人、口の聞けない者、その他多くの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。それで群衆は、口の聞けない者が物を言い、手足の不自由な者が治り、足のなえた者が歩き、盲人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。このようなイエス様の御業、またその御業を書いているこのマタイの記述、それは実は旧約聖書でメシア、油注がれた者キリストがいらっしゃったら、このような力ある技をなさると予言されていた、まさに予言の通りであることを私たちに思い出させるような書き方です。例えばイザヤ書の35章の5節6節にはメシア予言、キリストの予言の言葉が描かれていますが、こうあります。その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く、 その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う、荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。これほどに明らかにナザレのイエスは予言されていたイエス・キリスト、キリストのそのなさる御業をまさに行っているこの方こそ救い主キリストだと信じるはずなのですが、彼らは決してナザレのイエスをキリストとは認めたくないのです。自分たちを攻撃するこの男をキリストと認めることは自分たちの立場を否定することになります。そこで彼らは求めたんです。そんなあなたが成しているような癒しの技は、あくまでもできる悪霊の仕業かもしれない。前のところでベルゼブルによってその奇跡を行っているんだろうと責めたようにですね。もしもお前が本当に救い主だったら、もっとあっと驚くような天からの印を見せろ。天からの印を見せろ。例えばモーセが天からのマナを降らせたように、エリアが天から火を呼び下したように、そんな天からの、お前がやってることはみんな力、あくまでもできる力を起こっているようなことと言える。もっと明らかに天からの印と誰もが認めるような奇跡を見せろと迫ったのです。今日のこの一節で彼らがイエスを試そうとして、この試そうとしてはマタイの福音書をずっと学んできましたが、以前にも一度出てきた言葉なんです。どこに出てきたかというと、マタイの福音書4章1節で出てきた言葉です。ここにこうあります。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。ここで悪魔の試みとある、この試みが今日のこの試そうとしてと同じ言葉が使われます。マタイでの4章で悪魔は繰り返し繰り返しイエス様を試そうとしました。様々な誘惑を仕掛けたのです。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい、あなたが神の子ならこの宮の頂から下に身を投げてごらんなさい、もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたにあげましょう。悪魔は繰り返し繰り返し様々な言葉を持ってイエス様を誘惑し試みました、試したのです。神の子ならあれができるだろう、これもできるだろうと誘惑し、ついには自分の前にひれ伏して私を拝めと誘うのです。そしてパリサイ人サドカイ人は今やその悪魔の手先になったのです。神の子なら天からの印を見せろと迫るのです。私はここのところをずっと味わいながらゾッとさせられるような思いにさせられました。神様に向かって天からの印を見せよと迫るのは、それは悪魔のやり方であり、悪魔の手先になってしまうということです。イエス様がなさっておられる愛と恵みの御業の数々では満足しないで、私の言う通りのことをしてくれたら信じようとする態度、その中に潜んでいる姿勢の中に悪魔的なイエスを試そうとする恐ろしさが隠れているのです。私たちがそのように自分の思い、自分の願いをイエス様に叶えさせようとするとき、その態度は言ってみれば自分をイエス様よりも上に置いていることになるのです。そして悪魔が暴露したように、もしひれ伏して私を拝むなら、この驚くべきイエス様への要求を実は私たちも突きつけていることになるのです。私の思い、私の願いを聞いてくれ、 そしたら信じよう。それは自分の欲望にイエス様を仕えさせようとしている、それは私を拝めという態度なのです。私たちはとんでもない、そんなつもりはないと否定しても、事実はそういうことになるのです。イエス様の時代、イスラエルの国はローマの支配下にあって、国を失い、自由を失い、希望を失い、神を見失ってしまったような時代でした。ですから人々が救い主に期待したことは、そのようなかつての栄光を失ってしまったイスラエルに再びダビデの時代のような繁栄と栄光を取り戻してくれること、それが期待したキリストの御業だったのです。しかし、待てど暮らせどナザレのイエスはそのような働きをしようとはしない。そこでイエス様に、これは本物の救い主ではない、キリストではないと否定することになっていったのです。私たちも同じように神様に対して、自分の願う通り、自分の思い描いた通りのことをしてくれたら信じよう、使えよう、従おう、そうでなければ信じないぞと迫る。それは天からの印を見せろというこの求めと同じなのです。そしてそれは私の前にひれ伏せという悪魔の誘惑、悪魔の要求と同じことを要求していることになるのです。二節。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だという、そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。面白いなと思います。イエス様の言葉の中に当時の時代の雰囲気、また当時の人々の習慣や言葉がこう彷彿とさせるような言葉がよく出てくるので興味深いんですが、当時も空模様から明日の天気を予想する、そういうことが普通に行われていた。夕方に夕焼けだから明日は晴れる、朝に朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だ。今の私たちの空模様の見方と同じですよね。あ、同じだなとですね、興味深いんですが、ところイエス様はそんな当時の人々の天気予報、空模様の見方を逆手にとって、そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのかと嘆かれるのです。時の印、神様の救いの御手が今や実に鮮やかに示されているこの時代に、神様の支配、神様の御手、神様の国が実に鮮やかに表されているのに、それを見分けることもできないのか。それは何よりもイエス様のうちに実に鮮やかに現れているのです。私たちも時の印を見分けることを学ばねばなりません。神様はこの終わりの時にあたって、イエス・キリストによって今の時がどのような時、そして私たちが何をなすべきかを疑いようもなく鮮やかに示されたのです。イエス様が乙女マリアよりお生まれになったこと、そしてイエス様がなさっておられるその力あるお働きの数々、その教えておられる教え、そのお言葉の一つ一つ、その示された愛の行動の数々、イエス・キリストというお方のその存在とその生き方、そして最後にイエス・キリストが私たちのために十字架で死なれたこと、そして死んで墓に葬られて三日目によみがえられたこと、このイエス・キリストの生涯とその存在のうちに示されている、鮮やかに示されている神様の御心、私たちに対するご計画、イエス・キリストに表されている時の印を私たちは見失ってはならないというのです。神様は自然を通して、また歴史の営みを通して、 また私たちに与えられている人間の良心を通して、またこの聖書を通して私たちに語りかけておられます。しかし何よりもはっきりと示されたのはイエス・キリストによってです。イエス・キリストを見れば、イエス・キリストに聞けば、イエス・キリストに学ぶことがあれば、私たちははっきりと神のおられること、神様の私たちに対する身思い、ご計画のすべてがそこに凝縮され、そこに集約集中しているのです。昨日金沢の文化ホールでメメントモリ石川2007死を見つめ今を生きるという講演会が行われました。教会で毎月1回今年度開かれている生と死のセミナーに参加している方々にはぜひご参加くださいと言ってありましたので、大勢の方々がそこに出席してくださいました。会場は立ち見席ができるほどの人々で埋まりました。95歳、もうすぐ96歳になられる日野重明先生は、与えられた人生をいつ誰にどう返すかという題で講談の前に出てきて、もう講談から離さないで前に出てきてですね、もう原稿をなして1時間たっぷり自由に語られました。驚くべきですね、若さ、その声の張り、そして頭の明晰さ、圧倒されるものがありました。日野原先生の後に今度は筑波大の名誉教授であられる村上和夫先生が、心と命、感動や志が遺伝子をオンにすると題して、遺伝子の研究から知らされた命の不思議さということを語ってくださいました。遺伝子研究の世界的な権威者で今ノーベル賞に一番近い方と言われている先生です。遺伝子を解読していく中で、一体この遺伝子を人間は必死になって解読するんだけども、それを読もうとするんだけども、読む前にそれを書いた方がいるというのです。一体誰が書いたのか。2000億分のもうごめんなさい、1グラムのですね、1グラムの2000億分の1の中に、わかります？ 1 グラムの2000億分の1の遺伝子の中に32億の文字が書き込まれているというのです。村上先生はそれを調べれば調べるほど、この命を動かし、その設計図を書いた目に見えないものがある。村上先生はそれをサムシンググレイト、何か偉大なものと名付けて、この世と、またごめんなさい、この世界、この世界にある生き物、またこの人間、それは決して偶然存在するようになったということはありえない、すべての生き物の元の親のような存在、そのサムシンググレイトの存在に気づき、その働きに感謝して生きようと語りかけられました。現代科学の最先端におられる学者からサムシンググレイトの存在を聞くことができるっていうのはとても感謝なひとときでした。しかしそれほどその存在に感動し感謝するなら、さらに一歩進んで、その方は一体どなたなんだろう、誰なんだろうと求めていただきたいと、本当に村上先生の救いのために祈らされる思いがしました。そしてその存在をサムシンググレートと呼ぶのではなくして、さらに進んで恐れを持ってサムアングレートと呼ぶべきだと思ったのです。サムシングではないのです。そんなにも驚くべき人間をはるかに超えた知恵あるお方、サムシングではなくしてサムアングレート、このサムアングレート、ある偉大なお方に、何か偉大なものではなくして、 偉大なお方に出会っていただきたいと願わされるのです。しかし科学者がどんなにその知能を絞り出してその研究を続けていっても、その研究から行きつけるのはサムシンググレートまでなのです。ヨハネの福音書1章18節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。どんなにこの世の学者がその知力を総結集しても神を見ることはできない、お会いすることはできない。父の懐におられる一人子の神イエス・キリストだけが私たちに神を明らかに見せてくださった。ですからこの方を見なければ、この方に聞かなければサムアングレートにはお会いできない。4節、悪い会員の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられません。証拠としての奇跡を見せよと要求するのは悪い会員の時代の特徴だというのです。もしもです、私の家内があなたが本当に私を愛してくれているっていうんだったら、その証拠を見せて。そうね、その証拠にグッチの新製品のバッグを買ってと私に要求するなら、私はとても悲しい思いになります。そういう証拠を見せてという態度の中に私への愛も信頼もないことが見えているからです。本当に幸いのことに私の家内はグッチもルイ・ヴィトンもまるで興味がありませんので、本当に感謝でございます。もしも私たちが神様に対して、あなたが神の子ならその証拠を見せよと要求するなら、そこには神様への愛も信頼もないことを示しているのです。あるのは高ぶりと不信仰と欲望むき出しの姿だけなのです。イエス様はここで不思議なことを語られました。ヨナの印の他には印は与えられません。今の私たちの時代もまさに悪い会員の時代です。印を求める悪い会員の時代です。しかしこの時代にもヨナの印の他には印は与えられないというのです。同じ言葉を私たちはすでにマタイ伝の12章でも見てきたところです。少し振り返ってみましょう。マタイ伝の12章38節です。その時律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。さらに続くんですが、イエス様は十二章でと同じことをこの十六章でもまた繰り返されたのです。先週のメッセージ愛は繰り返すでしたが、ここでもイエス様は繰り返し語るのです。イエス様が確かに来たるべき救い主キリスト、私たちが真に信頼することのできるお方であることの確かな証拠は、印はヨナの印だけだというのです。ヨナは三日三晩腹の中に、大魚の腹の中にいました。そして三日目にその腹の中から彼は出てきました。そのようにイエス様も、私も三日三晩地の中に葬られた後にその墓から出てくる、蘇るこのイエス・キリストの復活こそ、確かにイエス・キリストが救い主であることの証拠、 そしてこれ以上の証拠はないし、他に印はないよというのです。イエス様は実は繰り返し繰り返しご自分の復活のことを語っておられました。しかしそれを聞いていたお弟子さんたちは何のことか意味が分かりませんでした。それはそうでしょう。イエス様が十字架上で死なれるということもお弟子さんたちからすればとんでもないこと、ありえないことと受け入れる耳を持っていませんでしたから、当然その十字架の死に続く復活が理解できないのは当たり前です。例えばです、ヨハネの福音書の2章の18節、そこもぜひご自分でできる方は開いて確かめておいていただきたいのですが、ヨハネの福音書の2章のところでイエス様が先ほど言った宮清め、神殿を清めるという行動を取られたとき、ヨハネ2章18節、そこでユダヤ人たちが答えていった。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか？イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中から蘇られたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉と信じた。なんとイエス様がまさに神殿を目の前にしながらおっしゃった言葉、この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。それを聞いた人々は、当然のことでしょうが、そこにある大きなヘロデの神殿を考えたわけです。この神殿を壊しても3日で建て直す。なんということを言う。お弟子さんたちもずっと後になって、初めて、なあちイエス様が実際によみがえられてから初めてその意味が分かったというのです。すなわち神殿とはそこにある建物のことではなくして、ご自分の体のことを言われたのであって、あ、この神殿、自分を殺しても3日目によみがえる、そういうことだったのだと後で分かったんです。しかし先には誰も分かっていませんでしたから、イエス様が捕らえられたとき、イエス様を亡き者にしようとして訴えた罪状の一つがこれでした。この男は神殿を建て壊しても3日で建て直すと言いました。なんていう神を冒涜する男だろうと責めたのです。実際にイエス様が十字架にぶら下げられたとき、人々は首を振りながら十字架上のイエスに向かって叫んだのです。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救え、十字架から降りてこいと叫んだわけです。人々は誰も理解していなかった。しかしイエス・キリストは繰り返し、ご自分がよみがえるということ、ヨナの印があなた方に与えられる最大の最後の印だよというのです。私たちがイエス・キリストを確かに救い主、神の御子であると信じるための証拠は、すでに復活によって私たちに明らかに示されたのです。私たちの罪を背負って十字架に死なれ、3日目によみがえられたイエス・キリスト、それ以上に確かな印はないのです。私たちはそれによって、あなたこそ私の救い主です。そう信じるはずなのです。十字架と復活によって示されていることは何と豊かなことでしょう。十字架と復活によって私たちは神が確かにおられること、サムシンググレートではなくして、イエス・キリストによって初めて私たちに疑いようもなく明らかに示されている 生きる誠の神様がおられること、十字架と復活によって神が私たちの罪を激しく憎まれるということ、罪人である私たちの罪を神は本当に憎んでおられるということ、しかし神はそんな罪を犯す罪人なる私たちを、しかしこの上もなく愛してくださっているということ、そして十字架上で死なれよみがえられたこのお方こそ確かに神の一人子、神ご自身であるということ、あの十字架によって私たちのすべての罪が贖われ償われたということ、その復活によって確かにイエス・キリストの十字架の死は私たちの罪を許すに十分であり、神がその一度限りの十字架のイエス・キリストの死によって満足されたということ、そしてイエス・キリストは確かに今も生きておられるということ、私たちは十字架と復活に示されている驚くべき神様の私たちへの語りかけ、示してくださったこの最大の印、奇跡によって私たちは確かな確かな証拠を見せられているのです。にもかかわらず、いやそれではダメだ、もっと確かな印を見せろ、もっとグッとくるような何かそのようなものを私に与えろ、それは本当にこのパリサイ人サドカイ派の天からの印を見せよと要求することと同じなのです。そんな悪魔的な高ぶりに対するイエス様の姿勢が今日の言葉の最後に出てきます。16章の4節の後半、そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれた。何気なく読み飛ばしてしまいそうな箇所ですが、実に不気味な言葉がここに残っているのです。イエスは彼らを残して去っていかれた。実にまた象徴的な言葉でもあります。マタイ伝の4章のところで、悪魔が繰り返し繰り返しイエス・キリストを試そうとしたとき、最後にイエス・キリストは、引き下がれサタン、サタンを下がれと言いました。同じ厳しさ激しさがここでパリサイ人サドカイ人に対してイエス様はその態度を持って表されたのです。すなわちイエス様を試そうとする悪魔的な彼らに向かって、イエスは彼らを残して去っていかれた。すなわち彼らを捨てられたのです。なんていう激しいイエス・キリストの拒絶の姿がそこに表されているでしょうか。今私たちが生かされているこの時代はまさに悪い姦淫の時代です。そしてこの悪い姦淫の時代にどっぷり浸かっている私たちはまさに悪い姦淫の時代の子供たちです。そして私たちの奥深くに、知らず知らずのうちにイエス様に対して神を試そうとする姿勢、神を試みようとする姿勢、印を見せよう、印が見えないならお前を信じないぞ、見えてるところには何の印もないではないか、この地震は何だ、この世界の荒れようは何だ、お前の印が見えないではないかというところに、私たちの悪い姦淫の時代のこの性質が見え隠れするのです。私たちにすでに示されている十分な印、十字架と復活のゆえに、私たちはイエス・キリストをあがめ、褒めたたえ、感謝して、この方を本当にあがめて付き従っていきたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、今朝もあなたのお言葉をありがとうございます。あなたの言葉は時に私たちにとても激しく、また とても鋭く私たちの隠れている姿まで暴き出して光の中に明るみにする、そんな言葉ですが、今日のパリサイ人サドカイ派の人々のイエス様を試し天からの印を見せようというその姿勢、言葉、その態度の中に私の姿があることを今日認めます。見えるところにあなたの印が見えないではないか、一体あなたは何をしているのか、あなたが神なら印を見せよ、明らかな印を見せよ、納得させよ、私たちのうちにあなたへのそのような試す言葉が、叫びが、求めが見え隠れします。しかしあなたは悪い会員の時代は印を求めると、私たちを悪い会員の時代の子であることを明らかにしました。神様、どうぞ私たち一人一人が、確かに私は悪い会員の子です、本当にあなたに対する愛のない、あなたを試そうとする会員の子です、どうかお許しくださいと、あなたがもうすでに表してくださった最大の印、復活のゆえに、ヨナの印のゆえに、あなたをあがめ、あなたを信じ、あなたを受け入れ、決して揺らぐことのない信仰を持ってイエス・キリストを褒めたたえ、イエス・キリストにつき従っていくことができますように導いてください。見えるところに動かされやすく、つぶやきやすく、疑いやすい私たちの、どうぞそんな罪を、不信仰を許してくださり、すでにあのカルバリの丘で表してくださった驚くべき十字架の愛と、そして復活のこの二つのことのゆえに、あなたを生涯信じ愛し従っていくものとさせてくださるように心からお願いをいたします。お一人お一人が今置かれている立場、持ち場の中で本当に様々に苦しみ、様々に揺さぶられ、様々に試みられていますが、どうぞその中で私たちに真にあなたへの信仰に生きる生き方を本当にお与えくださるように、見えるところではなく見えざるあなたを、あなたのお言葉に、また復活の出来事の中に土台を置いて生きることができますように導いてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。